サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーの編集をしている林と、
デザイナーの田野と、
元師匠の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回は原のおすすめ作品ということで、佐久間薫さんのお家見せてもらっていいですかという作品を取り上げたいと思います。はい、まずは概要ですけれども、この作品は2023年12月21日に角川から、発売されました。奥付け上そうなってるってことですね。で、奥付けとか見る限りで多分連載ではなくて描き下ろし単行本なのかな、
うん、なんか連載してましたっていうのが書いてないんですよね。
そうないよね。でちょっとねそこは分かんないんですけどね。でなんかレーベルになってんだっけかな、角川コミックエッセイ編集部の本ということで、その最後のページ載ってますけどね、長島ひろみさんの私の夢が覚めるまでとか、あと福田雄一さんの工務店の日報、これは読んでますけど、あとは小泉義弘さんかな、ブッダと知ったかブッダ命の負けって、まあ、有名な作品ですよね。はい、こんな、ラインナップの中の一冊ということのようですね。はい、ですで作者の佐久間薫さん、僕今回初めて読みましたけれども、漫画家さんでもあり書店員さんでもあると書かれておりましたね。
確かデビューしたのは書店員の漫画。
あ、なるほどなるほどなるほどね。そうそう。で作品が猫ニャッキっていうのがあったり、そこら辺のおじさん物語とか、あとカバーいらないですよねとかね、本屋の堀ちゃんっていうのがまさに、その辺の本屋をものっていうことになるのかな、はい、ということでございます。はい、でこの作品のあらすじなんですけれども、主人公は小学3年生の家村道夫くんね。で彼は散歩が大好きで、散歩の途中で目にした家を見ては、中はどうなってるんだろうとかね、住んでる人はどんな人なんだろうと想像を巡らせているわけですね。でいつか一軒家に住みたいというね、小学3年生にして
早熟
そんな夢を持ってる、まあ、道夫くんなんですけれども、小学校の自由研究のテーマとして家を選んで、気に入った家を一軒一軒アポなしで訪問して家の中を見せてくださいとね、そういうに家主さんにお願いしてお話を聞くってね、そういうことがなされていく、そういう作品でございます。はい、皆さん読んでみてどうだったか、まずは林さんから聞きますか。
はい、これはですね、あの古川光さんっていう放送作家さん、
あ、はいはいはい、
アフターシックスジャンクさんとか担当されてること、はいはいはい、人がおっしゃってた引用なんですけど、
はいはい、
漫画にはなんか世界クソ系漫画と世界いいね系漫画があると、
あ、なるほど、そうなんだ、
どっちもこれはどっちの良さもあるって言ってて、っていうとこのお家見せてもらっていいですかは世界あの素敵系漫画、
あ、なるほどなるほど、
なんか見てほっこりみたいな、本当にこうだったらいいのに世界って思いました。
あ、なるほどね、なるほどね、そっかそっか、
なんかこう主人公の小学生がこうお家訪ねて、うん、まあ、そのお家の人もちょっとほっこりするみたいな、
ね、ああそうだね、
そうそうそう、うん、本当に この世がこうだったらいいのに
こうじゃないのこの世は
いやこうじゃないじゃんこの世、
まあね、あのだいぶ危ないですもんね、お母さんがね根回ししてくれてるんですけどね、
確かに小学生がいきなりね家見せてくださいみたいな、
チョコパイあげるんでかわいいって思いますね、
すごいレザーフェイスみたいなピシャーみたいな出てきたら大変ですからね、
わあ豚の首がいっぱいあるお家って
ブンブンみたいな、そう
とか、でもちょっとその素敵なお家って分かるんですよ全部、
うん、
でもゴミ屋敷の家とか、ね、結構危ないぞみたいな、
あ、そうだね、
でもまあ彼のことなので癒されてね、住人の人もよかったって、ね、だからこう疲れてる時にとかに読むのちょうどいいと思います世界がちょっとね美しく見える、ああそんな一冊でした。
なるほどね、はい、ありがとうございます。美咲さんいかがでしたか。はい、
研究する面白さみたいなのが率直に味わえて、うん、いいなって思います、
うんうん、
で今まで自分が通り過ぎていた世界を主人公くんが丹念に主人公くんが好きっていう気持ちを持って紹介してくれるからうん、うん、そういうとこいいんだとか、うん、ああなるほどね、そこに目をつけるんだみたいなのが分かりやすいですし、
うん、
あの小学生くんが一生懸命やってくれることによって、
はい、
とてもこう和やかな気持ちで見ることができ、
うん、
いや興味を持って一個一個当たってみてそれをこうまとめるっていいね、なんかこう基本的に研究って楽しいよねっていう気持ちになりました。
はいはいはい。
で正直これ図書館に向いてる本だと思うんですよ。はい、で研究するって楽しいね、
うん、
とかそのお家、街中にあるものだけど、うん、自分の目の付けどころ次第では面白いものできるよ、うん、みたいなのってすごくいいと思うんですが、
うん、
これ何せ基本的にフィクションなので、うん、さっき林さんがおっしゃってた小学生が一人で人の家に行くっていう現在ではなかなかリスキーな感じをお家の方が ね、まあ、ね根回ししてるにもかかわらず、
まあ
ね、はい、やっているのでそういう意味で小学生向けの学習漫画ではないですけれども、うん、十分にそうであったとしても不思議はないお家の人と、
うん、
お家にこれがあって一緒に読んで面白そうだよねっていう分はすごくいい本なんじゃないかなと思いました、
うんうん、
でそういった時に門川さん振り仮名つけてるといいんじゃないですか。
確かに。ちょっと
さ、表紙のね、お家にはついてんだけどね。
そうですね。
でも見るにはついてない。
でも
確かに
これを見た小学生が本当にチョコデパイ片手に行ったら大変だからつけなくてもいいのかもしれない。
そうか、そこは確かに実際やられるとなると危険かもね。
なんか思いを馳せてしまいました。でも。広い年代の人が面白そうとか、うん、あそういう目線をその自分の中にこうダウンロードしてるといいなって思わせる作品だなって思います、
うん、
で一個一個短編だからなんていうかまとまってお話追っていけますし、
うん、
出てくるお母さんとかそういうのもいいお母さんですし、
うん、
はい、それでいてお話がつながりあったりとか、いろんな仕掛けもあるので、
うん、
楽しく最後まで読みました。
はいはい、ありがとうございます。多田さんいかがでしたか。
面白かったです、
うん、
歩いて何故かこういう住宅っていうんですか建物に興味を持つ子供っていると思うんです
よ、ね、絶対いるよね。
絶対いるし、例えば近くで言うとうちのおばなんかは、古い家だったんで自分の部屋がなくて、
うん、
それで何ていうんですかね、昔の家なんで蔵とかあるじゃないですか、その中に勝手に自分の部屋を作るんだとか自分の家作るんだったらみたいな製図費で計画を練るみたいな、そういうファンタジーが膨らむ人って結構いると思うんですよね、
うんうんうん、
実際この中に出てくる主人公の丸刈り伊賀栗君がですね、
道夫君
チョコデパイを片手に大人に迷惑かける彼なんですけど、
うん、
彼なんかも家の中のなんか何つうの押し入れみたいなところにな
ん
か自分スペース
で何かね作ったよね
ああいうフェティッシュっていうかなんかあると思うんだけど、
うん、
その原動力が行きまくっててちょっと学校では浮いちゃってるんだけど、
うん、
その隙をこじらせてですねいろんな人のところに家に行くっていう、
うん、
何ですか、大人がいきなりそういうことは仕事や企画でもないといけないけども、
うんうん、
ちょっとこんな何ていうか行動力あふれる少年だったらあり得るんじゃないかっていう、
うん、
ちょっとしたファンタジー、
うんうん、
込みで楽しませてくれるいい本だなと思いましたね。でだから細かく、この建物はこういう構造でとか、それこそ以前に一級建築士の超マニアックな彼女の何ですかね、理論に基づいた図案なんですかね、
図面
を引かれるわけじゃないですけど、小学生家計だったらこんぐらいかけたらいいんじゃないっていう図面が毎回載っててですね、
うんうんうん、
これ の増築建物とか本当にこんなになってるかどうかわからないぞっていうぐらいぐちゃぐちゃな建物とか出てくるんですけど、そういうファンタジー込みでちょっと面白さのある、
うん、
いい漫画だなと思いました
ね、うんうんうん、
例えば 2話目ぐらいでツタに、
うん、
絡まれた家とか出てくるんですけど、
うん、
うちの近くにでも、うん、家全体がツタにこう取り囲まれたレンガの家があったんですけど、
うん
うん、でなんていうか 家の前にもちょっと面白いなんか未来的なあのオブジェなんかが置いてあって、まあ、ちょっと多分芸術家気質の人が住んでるのかなとか思ったんですけど、あのしばらく前に全く伝わらなくなって、
ね、あそう
でオブジェみたいなものがなくなってと、あ何かあったのかなとか思ったんですけど、だから最近お子様をちっちゃいお子さんを連れてその家から出てくるのとかを見て、うん、なんかこういう生活スタイルが変わったことによっていろいろあったのかなとか考えたりとか、
まあ、この作品によるとツタがあるとねいいこともあるみたいな感じだったけどね、
いろんなそのね暖房効果
夏は涼しく冬は暖かいみたいなね、しかしなんだっけ、
虫がいると
虫が大量、そしてなんか雨戸に詰まるだっけ、
うん、なんか気を抜くとすぐこう葉を伸ばしてみたいな
の
がありますね、
そうそうそう、家の中まで入ってきたりとかね、
うん、排水分
も、ね、でもやっぱり手入れしないとダメなんですね、
う
ん、ああいうのは、
そうでしょう、
それ大変そうだよね
パッと見ねラプタミデでかっけーみたいな、うん、なんかそういう感じありますけど、
でもなんかちょっと雑談ですけど、うん、こういう木茂ってる系の家って、うん、ある程度までだとおしゃれだけど、うん、一定超えると怖さになりません、
ね、若干
ホ
ラー味が出る、あのなんかあの絶妙なこれ以上あるとやべえみたいな、あれ何なんですか ね、 ね、ちょうどいいとすっごいおしゃれなんですけど、ね、
あれをキープするのは難しい、
ね、難しいし
やっぱり、
ね、手入れがね、
ほっとくとなんかわムックみたいな家だみたいな、
そろそろ美容院に行かなきゃみたいなことになりがちっていう
のは、家の周りを回ってさ、例えばなんかこうツタが生えてなかったとしても、うん、汚れてるから掃除するとかするかっつったらしないよね、普通外観ってね、そういう感覚で言ったら確かにツタが生えてるからっつってちょっと伸びたから切ろうみたいな、やってられないよな、うん、これは
結構維持の能力、維持費がかかるってことですね、うん、労力も含めて、ね、
どうなんだろう、資産価値的には壁汚れつくから良くないとかあんのかな、
絶対良くないでしょ、
まあ痛むでしょ、
ね、間
違いないこれはなんかコンクリートかなんかでみたいな、ね、
言ってましたね、最初からその、うん、はわせやすいように作ったんだみたいな、
そういうのがあればね、また別かもし
れない、それで恋人とちょっとトラブルになったりとかね、まあ、あの主人公のこの伊賀栗くんの個人的な、その、なんていうの、学校の友達とはだいぶ浮いてる中でも、うん、ちょっと学校のお友達が出てくる話、うん、なんて、うん、あ、なんかスネ夫の家みたいな、
本当だな、
できる家出てきた
本当に
実在するのかどうか、そんな家が、
うん、そうそうそうそう、でも誰が住んでるか分かんないけどでっかい家とかあったりするじゃないですか、うんうん、
あるね、
そのファンタジー感をちょっと補ってくれるような面白さ、う
ん、金持ちの家って塀高いから分かんないもんね、
分かんない、中見えない今ならなおさらで、あるいはおじいちゃんおばあちゃん、なんか田舎に旅行した時に電車からあれなんだって言って、
うん、あおばあちゃんのところに行くってやつかな、
そうですね、ある意味ちょっと運命的な出会いをする建物とかあったんですけど、うんうん、そこのところ僕実際、中学生かな、
うん、
中学生の、家庭科の時間かな、何かに自分の家、
うん、
その建物の、間取りを作ってみましょうっていうのがあって、
面白そう、
そうそう、うん、それで作ったのがまさしく あそこに出てくるようなちっちゃい、
はい、そうなんだ、
そうそうそうそう、
2x4 工法で工法
でみたいな、もうあるなんか手が届くところにある程度何でもあってみたいなやつを結構なんかスチレンボードとか使って結構しっかり作ったんですよ、だけど駒は、うん、その瞬間にあなんか子供の時の俺とこいつちょっと近いかも
シンパシー
を感じたりとかして、うん、なんかこの理想の自分の住みたい家考えるっていうのはちょっと面白い、
うん、
あれだよねと思って、うんうん、そういう意味ではなんていうか今後の彼のなんですかね、
うんうん、
理想の家ライフみたいなのがどうなるかみたいなところで夢馳せる面白さはありますよね、
まあ、一番最後にねそれこそ彼が大きくなった姿っぽいのが出てきてね、
ちらっと出てきます
ね、なんか探求を続けてるっぽいけどね
そうそうよかったねみたいなね、うん、ちょっと彼も悩んでるんですよ、なんか学校の友達と会わないんだよねみたいな感じです
そうだね
なんていうか仲良くする練習だからね、
う
ん、みたいなのがあったり、
う
ん、
ね、
な
るほど、
ね、河本博人さんのね、いいセリフ、
うん、出てきますよね、何回か。多分この人ちょっとあのロックとか好きなのかもしれないですね。途中で、あのなんかあのアーティストが集まってるなんか
拡
張ね、工事の部屋がありますけど、 あそことかも多分ウィーザーとかソニックユースとか
そういう
ロックバンドのポスターとかいろいろ貼ってあったから、なんかそういう感じの熱い魂を感じましたね。
家族が、まあ、学校なんてね、たまたま同じ年に生まれた近くにいる奴らが集まってるだけの場所なんで仲良くなれるわけがないっていう。まあでも本当にそうだよね。
本当にそう。
まあでも社会はほらたまたま近くにいた、たまたまその会社にいるっていうだけの人とずっとお仕事したりするわけです
よ。みんな仲良くの仲良くにも震度があるじゃんって話。
全くそうそう
そ
う。それでね、だからなんかこうなんつったらいいの、戦争しないためっていうかね、そのための練習とか平和のための練習として学校があるっていう、まあそれは素敵な考え方。
嫌いなやつでもまあそこそこに付き合うみたいな練習みたいな。そう、確かにみんななんか交換日記し合うぐらいが仲良くって思いすぎなんだよ。
なるほどね。そうそう、
なんていうか喧嘩しない距離感みたいなのが学べれば万々歳ですよね。
そうそうそう、嫌なこと言わないとかね、本当に。
まあ、建物の内部構造のなんて凝ってるっていうか、うん、ディティールの部分においてはやっぱり1話目の部分がかなりディティールとか、うん、そういう部分は書き込んである感じなんで、うん、
具体的でしたね。
すごく具体的な感じがあるんで、うん、それ好きな人はとりあえず1話目のあれを見てみるのがいいのかなと思いましたね。
うんうん、うちはまたカラーなんだよね。
あ、そうですね、ちょっとデラックス感なんですよね。そういう意味で、うん、という感じで楽しく読みました。
はい、ありがとうございます。はい、全部でこれ9章からできてるんですけれども、うん、で、まあ一番最後がちょっと例外なんだけれども、それ以外は、うん、あのどこか家を訪れてみたいな感じで作られていく。
うん、
で、一番最初が小説家の大きな日本家屋っていうのが出てきて、はい、で、はい、第2話が2人暮らしのツタの家、
うんうん、
で第3章が、ミニマリストのコンパクトハウスっていうね、はいはい、それから第4章がおばあちゃんのゴミ屋敷っていう、まあ、かなり落差がある。
そうですね、だいぶバラエティーに富んだ、
はいはい、で第5章がアイドルの要塞の家で、第6章が同級生のお城のような豪邸、うん、さっき話が出てたんですね、スネオみたいなね、はい、第7章が増築しすぎのシェアハウス、第8章がお兄さんの自作の山小屋、ね、
うんうん、
で第9章が道夫の家っていう風になってるんだけど、うん、今まで研究してきたものを発表するっていうね、
うんうん、
そういう定義になってる、うん、でやっぱり人の人生みたいなものがね、うん、その家の在り方に反映されてるみたいなところがまあ見て取れるっていうか、そういうところはちょっと興味深いなっていうふうに思いました。で、まあ、僕はね今賃貸にいるんで、その自分の家みたいな感じにはなかなかならないから、そこまでなんかこうこうしたいとかあんま考えはしないですけどね。
でもなんか一軒家持つとしたらこれはシアタールーム作りたいとか。
趣味性ですね。
そうね、そう、あんまさ俺別にシアタールーム作りたいとか思わないんだけど、この中で言ったら、まあツタの生えてるね、ああいうのやりたがりそう俺は。緑をいっぱい置くとかさ。
それドライフラワーだよ。
そうそうそう、それはやりそうな気がする。でそうじゃなかったら、あのなんかこう自作の山小屋みたいな、ああいうちっちゃいの作る。まあ、たださ、なんかこうあれトイレとかがもう屋外にあるんだよ ね、 ね、あれに耐えられるかどうかちょっと分かんない。
結構冬しんどいですから、
ね、冬そうね、
小屋作りゃいいのにね。
そう
もいかないのかな、あそこ屋根を作ってさ、
ああ外側ですか。
そうそう、トイレのところだけちょっとした小屋っていうか囲い作ったらまだマシじゃん、うん、
ああそっかそっか、
雨の日トイレ行きたくなくなっちゃいますね。
我慢しない方がいいよ。
めんどくさくその辺でしちゃうよ。
まあね、彼はちょっとそういうなんバイオ的なこともやってってことをやってますからね。まあ、ね、
それはそうですね、うん、林さんはなんかどういう風にしたいとかあんの。
昔の家はそうですね、とにかくでも、あの暖かい防弾はすげえやりたいですね。
完全防
弾、壁が薄いから寒いとかは避けたい。
あ、そうなんだ。セントラルヒーティング、
セントラルヒーティング、セントラルヒーティングいいですね。床暖したいですね。つまんねえこと言ってんな。自分で
大事ですよ、寒さ答えるからの。
そうそう、でも分かんない、一軒家買ったら絶対犬飼いたいんで。
ああそう、
犬願望、
そこが大事か。
犬が通れるなんかちっちゃい扉とか作りたいですよ、
ね、あでもこの作品の中でそこのところはあんま描かれてなかったかな。ペットみたいなのは、
ね、
パートナーとかさ、うん、そういうのは出てくるけどね、
猫、
ね、
ハウスみたいなね、なんかあの、
うんうんうん、なんていうのキャットウォークみたいなのがいろいろあって、
あ
もうペットを超えてね、近くになんかアナグマやエゾジカが来るってことですからね。
そうね、そうね。あとあれかな、全部ルンバができるように設計するかな。
あ、掃除はしたくないとかそういう話ね。
なるほど。
なるほどね。はい、美咲さんとかなんかあんの、こだわりとか。
うちの話
もうせっかくこの流れで話したの。
私は窓から見晴らしがいいのがいいです。その見えるものが何なのかは別に割と何でもいいんですけど、
はい、
なんか窓から見えるものがあると嬉しいなって思います。
窓ね、結露すげえぜ。
そうなん
です。でっかい窓はいいけどね、
寒いし、日差しとかあると実質あの紫外線が本に、うん、あの背がなんか焼けたりとかいろいろあるので
現実的な話
は、はい、それもあるんですけど、でもなんていうか窓の外に何かが見えるっていうのにすごく憧れます。
あ、へー、
はい、
え、今はそういうところに住んでないの？
あ、そこそこあの見えるのを今選んでるので、はい、あの自分の中では楽しいです。
あ、なるほどね、
はい、
なるほどね。
でももっとなんかこう夢見たい。
そうね、はい、分かる分かる。
夢見たいで、なんかこういつかものすごくあの窓から何々が見えるみたいなのが、うん、こう印象的なところに住んでみたいなっていうのは憧れます。海が見えるとか、なんか、
山、
なんかその山、緑が見えるとか、
スカイツリーが
見える、そうです、そうです、そういう
勝ち組のスカイツリー
なんかキラキラして夜景が見えるとか、そういうのいいなって思います。
まあ、海が見えるようなところはそこそこで大変なんだろうね。
そうなんですよ、いろいろね、実際大変だと思うんですけど、はい、そして多田さんに。
あ、そうですね、
はい、
子供の頃はそのちっちゃいあれ、うん、なんていうんですか、あの自分が住める手が届く範囲でっていう風に考えてましたけど、うん、今は何て言うんですかね、結構田舎っていい感じの家とか、うん、すごく何て言うんですかね、年季の入った、面白い古民
家ってことですか、
装飾とかある、まあ古民家っていうほどでもないですけど、うん、家がどんどんやっぱり管理する人がいなくなって、うん、どんどん荒れて果てていくっていうところがあるから。うん、なんていうんですか、なんか手入れして面白い家があったらいいなっていう気はしますね。
あ、へ、
手入れするの前提ですか。
いや、まあこれは趣味性、趣味、プラモ感覚ですけど、
ね、空き家問題は深刻ですからね。
そうそう、あの手頃でなんか手を入れるっていうのは俺好きなんですよ。常にこうカスタムしたり、あの維持するためのあれっていう、そういうのをやりがいのある建物だったらいいな。これ手入れてもあの面白くないなとか、いずれすぐ壊すみたいなってつまんないじゃないですか。
確かに、
うん、そういうのがあるとちょっと楽しいのかなって。
確かにな。
まあ無双ですけどね、うん、考えたりはしますね、うんうん、
なるほどな、うん、まあでもね、デザイナーだからさ、仕事的にやろうと思えば、あの東京にいなくてもね、そういう地方で、あのっていうこともまあ不可能ではないかもしれないですね
あまりそういうこと言うとその気になってね、変なこと仕方ないから気をつけた方がいいですけどね、でもまあそういうなんていうか、家をなんていうか育てる面白さ
リノベ的な、ね、
っていうのはあるかなっていうのは勝手に思ったりはしますね。うん、結構普通のね、昔あの家でも、おここの風呂場とかここの梁とかすげえ面白いことやってんなとか凝ってんなみたいなことってあるんですよね。
だからね、昔の昭和ガラスってもうない、うん、ここ ね、まあ、ねとかこのタイルとかって昔しかないとかってあるもんね。
そうそうそう、まあそんなこと始まったらね、もうそれこそとんでもなくキリのない趣味だと思うんですけど、うん、まあでも無双するのはね、うんうん、その少年と同じですから。
なんか番組でなんか住人十色ってありますよね、あのお家探訪するやつ。え、違うっけ、なんかでも
全然知らない。
めっちゃ早朝にやってる、
早朝なんだ、
家見に行くみたいな。だから結構需要はあると思うんですよ、お家見たい。
わかるわかる。だからなんか取り壊し終わった後の、うん、なんかタイルとかそのブロックガラスとかいろいろ見ると、ああただ壊しちゃったけどなみたいな ね思うことってあるじゃないですか、ね、結構これ凝った衣装だぞみたいなさ、
そうそうそう
なんかそれをなんとかしたいなみたいな気持ちがちょっとそういうなんかの
幻想、沼だね、家は。
いや沼だ、ね、一生ものの沼だね。
そうね、まあ、一方でだから全然気にしない人っていうかね、あのそれこそ、ま、全く気にしないわけではないけど、ミニマリストの ね、デザイナーの彼とかって本当に少ない要素でっていうね、うんう
ん、まあ、でもあれは逆にある意味そうあるべきってことにこだわっている、うん、から、うんうんうん、結構あのこだわってると思いますよ。何でもいいわけじゃないと思います
。それは本当そうですね、は
い、シンプルにするためにこだわっていて、で、その家のこだわりって結構インテリア 好きな人だったらすごくこだわっていくと思うんですけど、うん、この具体的なところをこの作品では挙げながら、この欄間いいですねとか、うん、この階段がとか、うん、一つ一つ言ってくれて物語がついてるから、それは楽しく読める、
うん、そうね。だから結構その家に住んだ理由は何なのかみたいなのが結構出てくるわけじゃないですか、うん、デザイナーさんだったらもともとはね、うん、ある企業とかで働いてて、でストレスがあるから爆買いとかして物がすごく増えて、うん、でそのこと自体がストレスになってみたいな、うん、である時気づいてね、うん、一気に断捨離して、コンパクトに住むみたいな、うん、なんかそういうところが描かれてるのは面白くて、うん、でたださ、それで終わってなくて、やっぱりそれはそれである種のストレスになってるところがあって、うん、そこにみちおくんがやってきて、うん、でなんかこうある種の気づきを与えてくれるみたいな構想になってるじゃん、うんうん、 そこはちょっと面白いところですよね。
みちおくんは全然断捨離できてなかったのが良かったですね。みちおくんはもう、
子供なんてマキシマリストだ
から全て集めた。
そう、
それはそうだよ
な。ゴミを拾って帰ってくるでおなじみですから、
うん、これだからさ、毎回本当前半部分はそんな感じでみちおくんがなんかこう言って問題解決するみたいな感じになっていくじゃないですか。
まあまあそう
ですね。でところが最後の方は逆にみちおくんがいろいろそのね、訪れた先の人から教えてもらうっていうかさ、気づきを与えられるっていう風になってるところもすげえいいなって思ったとこなんですね。で例えばその増築しすぎのシェアハウスのところに行ってね、で初めてそこで自分がやってるお家訪問の研究を褒められるみたいな。
仲間
の俺も子供の時浮いてたわ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
仲間が。
仲間、あ、この仲間の人パンテラの T シャツ着てます。これもバンド T シャツ。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
はい。
でみちおくん号泣。
うるうるうるみたいな。いい顔だ。
そうそう、そのだからなんかこう行ったり来たりがあるのが、うん、すごいいいなっていうふうに思ったとこなんですよね、うんうん、でさらにその先のね、なんかこう山小屋のお兄さんからもなんかこう衝撃的な、うん、なんか目から鱗的な発見をもらってね、え、こんな風に切られるのみたいな、
割と安いみたいな ね、
うん、ね、
だいぶ彼の人生を変える出会いがある、
うん、そうね。でそこなんかもうどうやって生きるかっていう話になってるんでね、
まあそうですね、
そこのところもちょっといいかなっていう。でそれがだから子供が、まあでもこの作品自体子供が読む作品ではないような気はするけれども、どっちかっていうと、まあ図書館にあったら可能性があるのかどうか分かんないけど、でも子供がそういうような可能性を見せてもらえるっていうのはすげえいい。だ確率的にこういうふうに生きなきゃいけないとかそういうような話じゃなくてね、うんうん、でそのね山小屋のお兄さんなんかもうできれば働きたくないみたいなところがモチベーションとしてあって、それが実現できるのってちょっといいよね。
いやいや俺も働きたくないわ。あと毎回なんかなんつうの、なぜか出てくるおやつ。
おやつね。そうそうそうそう。訪問した先
で。そうそうそう。しかも結構いいおやつ。
いいやつ。そうそうそうそう。
実在するいいおやつがいろいろ出て
きて。あ、ジイチローのバームクーヘン出てきたよ。みたいな、
う
ん、
ね。
朝屋のカステラじゃんって。
バットカステラじゃんみたいな。
いや、私もなんかキッズが遊びに来たら出せるように常に。いいとこのお菓子は用意しておかんとダメだなって思いました。
ちょっといいお菓子ね。ちょっといいお菓子。
チョコデパイぐらいでいいんじゃない？
チョコデパイ。あいつはチョコデパイでいい
んですよ。はいよ、もう。
美味しいらしい。
すまんな。なんかイカ天しかねえわ。
そうなんだよね、はい、でもそれもさ、なんか最初の方はいわゆるメーカー的なもんが出てくるけど、うんうん、途中からまあそれこそチョコデパイはね、これ架空のものだと思いますけど、そうですね、はい、そこから変わってくるね。ラッシーが出てくる。
ラッシー出てきました。
山桃とかさ。
山桃。
自動書籍で出てくる。
はいはい。
よく出てくる山桃。
山桃ね。山桃、ね、コケモモモ。
そうそう、はい。めっちゃ食べてみたいって子供たち思ったな。山桃、コケモモは。
そうなんですよね。まあなんかそういうような感じになってて、あと9章もすげえいいな。一番最後の章ですよね、うん、これがだからさ、なんかこう駄菓子屋さんがあったんだけど、うん、もうそこはもうね、うん、やってなくて、おばあさんが、
おばあちゃん、
なんかこうアリの行列の
中でそうそうところでおばあちゃん大丈夫
だいぶやだいぶもう来てるん
だいぶやることねえな、うん、
でもそこの場を使ってさ、研究発表するみたいなことが人をまた集めることになって、うん、そこの利活用みたいな話になっていくっていうところ、うん、まあ、こういうところはねすげえいいなって思う。まあでもだからね、うん、林さんが最初に言ったように本当にも世の中の世界がこうであったらいいなっていうようなね、うん、そういうものでしかないのかもしれないけどね、うん、
ライトサイドをね、
ライトサイドっていう感じですね、うん、そこのところが見せられてるのはすげえいいの
やっぱりこれあれ 駄菓子屋でたこ焼きを焼くっていうのはありなの？
ねえ、
法的にってことですか？いや違う違う、
違う西の方ではありな文化って。
もうあるとこもあるんじゃないですかね。あ、
そ
うですね。
そっかそっか。へえ、ちょっとあんまりイメージがわからなかったもんで。
うん、うん、ね、俺も聞いたことはないけど、うん、なんかそこで作るってイメージはないよね、駄菓子屋ってね。やっぱ出来合いのものを売ってるっていう感じだけど。でもまああっても知らないかな。
あってもおかしくない気はしますけど、
うん、なるほどな、
私も見たことはないですけど。
失われてさ、だから手間はかかるっていうかさ、大変だよなっていうか、利益は上がらないだろうしとかって思っちゃうけど。
そうね。
いいシーンでしたよね。あのおばちゃんは毎日作ってたから作れるよっていういいシーンだなって思います。
素晴らしいですよね。
あったら絶対食うよなと思って、駄菓子屋で。いいなと思ったんですけど。
チョコデパイも、うん、あのたこ焼きも、うん、食べたくなりますね。
食べたくなる、食べたくなる。
ね。そうね、そうそう。
で私唯一一個アドバイスできるなって思ったので、彼に、
はい、何でしょう、
同年代の友達ができる方法、
はあ、何でしょう、
マインドクラフトをやるんだ。
マインドクラフト
マインクラ
フト、マインクラフトね、マインクラフトね、
なるほど、ね、
マイン
クラフト、
だそして君の建築欲も高められるし、友達もうわすげえお前こんななんか城作れるんかみたいな。
あー、わかる。だって俺レオで何軒家作ったかわかる。
作ってあげたんですか。
いやいや、自分でね、まあ、友達にも披露したけど、
うん、ゲーム散歩っていう YouTube が好きで、
はい、
なんかそのやっぱ作っててすごいんですよ。
あ、すごいね、うん、
そのそのゲーム散歩ではその実際に作ったすごい家を本当の住宅の人が査定するって、うん、これだったら月いくら取れるとか、でここもうちょっと削ってもらえればもっと上がりますみたいな。
なるほどね、わ、うん、かるわかる。あれ子供もさ、やっぱさ、そのレゴで家作るとかも、うん、最初みんな適当に屋根があって壁あって玄関あってぐらいな感じ
で、豆腐みたいなできる
じゃん。そうそう、できると思うんだけど、やっぱりね、作ってる構造上弱えなみたいな、針とか柱入れたり、うん、あれこれ動線的にこの階段こっちがねえとこっちから行けるなとか考えるんだよね、やっぱ。
で多分同級生はみんなそのなんかマイクラで罵られたか、豆腐みたいな家ってなんかみんな罵られたらしいんですよ、初めて作った人とかは。豆腐ハウスとか、
豆腐ハウス
でもさ、はい、クラスメートがさ豆腐ハウス作ってる中さ、お前はえみたいな構造がこう壊ってねみたいな、でもだからやると多分一気に飛ばしできるから。
なるほどね、うん、なるほどね、なるほどね。
ただお母さんに
マイクラか、
そうそう、 Wi-Fi とちょっとプレステ4買うてもろてって感じなんですけど。
いやいや、
なんかした失敗だな。
そのままゲームにハマって普通のつまらないやつになっちゃったらどうするんだお
前。フォートナイトしようぜ。
そうそうそう、おい、初心はどこ行ったみたいな。
家知るかよみたいな。
そうそうそう、
まあ、それはそれで友達できるからいいんじゃない。
超速ゲームは最高だ。
普通の子になっちゃった。
あら、
普通の子になっちゃった。
まあまあ、それはそれでな、
そうそうそう、だからおすすめだな彼には。
そう、マインクラフト、
マインクラフト。
まあまあ、実際ねそういう話になってなくて、
うん、
ちゃんと小学生のね、うん、あの同級生たちも挨拶するようになってね、うん、ちょっといいコミュニケーションが取れてるっていう話ですけどね。そうそうそうそう、
でも本当に良い子だったら私のアドバイスマジでいいと思う。泣いてる、泣いてる、感謝すると思う私に。
そんな話になるとは、
はい、ね。はい、ということで今回は佐久間かおるさんのお家見せてもらっていいですか、原のおすすめ作品ですね、うん、この作品を取り上げました。とても面白い作品なんでね、ぜひ読んでいただけたらと思います、
うんうん、
はい、次回なんですけど、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、次はですね、タイトルが藤子スタジオアシスタント日記マイチング漫画堂で、うん、海老原武さんの、うん、作品を取り上げたいと思います、
はい、まあ、ちょっと前に出た作品だよね。
はい、でやっぱ我々のあのすごい漫画家さんのアシスタント、そしてあの頃シリーズでございます。
なるほどなるほど。久しぶりのそういうシリーズですね。
でタイトルからはちょっと分かると思うんですけど、あのマイチングマチコさん、
はい、
先生を書いてる方の、
はい、
回顧録、
回顧録
です。懐かしいね。
そうそうそう。次は藤子先生ですね、藤子不二雄先生を、はい、日常会話を見ていきたいと思います、
はいはい、次回はその作品を取り上げます、はい、サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。